超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷敦人です。
同じくメインパーソナリティを務める川瀬優香と
高山楓です。
はい、というわけで今日は高山楓です。
楓さん登場会です。
お願いします。
お願いします。
始まる前から緊張してる緊張してる緊張してる緊張してる。
いや、ちょっとカメラつき始めちゃったらもう、
うん、ああそう、
ね、緊張しますね。
ちょっとね、映像もつけたいというか、何かで使うかもしれないから、
今、
う
ん、ね、見といた方がいいんですかね。
いや、絶対丈夫です。まるっとは使わないから、まるっとは使わないから。そっか。え、でもさ、だってね、女優であるということはですよ、プロモーションというものが発生するわけじゃないですか。
ああ、ま、
なるほどなるほど。声がちっちゃい。
はい。
まあまあ大丈夫、ゆっくりゆっくり、
はい。
まあ、今日の流れとしてはやはり一問一答ですよ、
うん、
はい、この4月の公演のハイパーポジティブシンキングガールでは毎回一問一答で聞いていって、まあ、そのキャストの深掘りということでね、一つ目を知ってもらおうということで、はい、今回のテーマはキャスト大解剖高山楓編ということでお届けしてまいります。どうですか、意気込みは。
え、
一問一答に対する
ちょっと一日考えさせていただきたい。
なんだよ。場所予約したんだよ。時間も取ってなんで一日空けるのよ。
いやー、なんか大変なワードを言ってしまわないか、ちょっとしネガティブ。
ネガティブ。ネガティブ。
できます。はい。
ハイパーポジティブお姉さん本当にいるから。
はい。
フィルターを取っ払いますので。
フィルターね、確かに。そうだよ、やっぱり、うん、調べてないところを知りたいからね。
そうです
ね。というわけで、じゃあもう直感でいきましょう。
はい。わかりました。
じゃあ一問一答いきます。
バラン。
スタート。はい。じゃあまず1問目。はい。自分自身はポジティブ or ネガティブ。
ネガティブです。タイムリー。ネガティブです。
強い言葉を言っていたな。はい。じゃあ、次の演技でいきましょう。はい。セリフ覚えは、早い方、遅い方。
どう思いますか？
知りません。知りません。
単語を、うん、は覚えられないんですけど、
うん、
文章だったら、慣れで覚えて最近来やすくなったかなって。
うんうん、じゃあ、早い、
うん、あ、はい。
どんどん行こう。はい、じゃあ自分はインドア派かアウトドア派か。
あ、インドアですかね。
インドア、インドアなの。はい、どんどん行こう。じゃあ犬派、猫派。
犬で。
犬、はい。で、自分は役者として舞台派、映像派。
舞台だと思います。
おお、はい。じゃあ夜型、朝型。
どっちもいけちゃうというか、日によって違う。
日によって違うって曖昧なことだな、まあいいや。はい。じゃあ、はい、褒められて伸びるタイプか、叱られて伸びるタイプか。
褒められたいですね。
褒められたい、多いですね。はい。自分自身が生まれ変わるなら、末っ子、おは長男。
末っ子で。
あ、末っ子。はい。じゃあリーダータイプであるかサポートタイプであるか。
サポートで。
おお、ちょっと迷いが。はい、サポート。はい、で最後の質問、自分は完璧主義かまず動いてやってみるか。
うわ、ものによるんですけど、意外と完璧主義。
意外と完璧主義ね。
うん、
はい、ということで、
はい、
ありがとうございました。あれ、ボンボン行きましたね。じゃあ、一個ずつ行きましょう。
はい、
まずは、強い言葉で言ってくれたネガティブ。
もう、自信を持って言えちゃう。
これはどうですか、ゆうかさん的には予想通り。
まあ、タイムリーになりますけど、今日の稽古でもそういう話題になりましたね。
は
い、けど、私そんなにネガティブじゃないんじゃないかなと思いますよ。
ああ、これが外から見るとは違う。
ネガティブの表面を持ってるんですけど、確かに楓は。ただ、その、なんだろう。まあ、出てくる言葉がネガティブの人じゃない言葉なんですよね。
おー、ちょっと深い深い。その心は。
これは具体的な話をしてもいいのか。あ、いいですか。その稽古の中で、はい、あのマミさんの役、
あ、そうですね、
はい、そう、マミさんの夢は何っていう話をした時に、はいはいはい、うん、ポジティブだったじゃないですか。
あ、確かにめっちゃポジティブだった。
あれってそもそもの考え方がネガティブだったら絶対出てこないと思うんですよ。そもそもその考えがないんで。
確かに。
そう、私は楓はポジティブの根っこがあると思うんですよね。
なるほどね。確かに、あの前の回の金子くんは根っこがネガティブだけどコーティングポジティブだったけど、
あ、そうですね、
逆で、
逆だな、
逆でネガティブコーティングしてるが実はポジティブ。
確かに、なんかネガティブだよねって言われまくってたんですよ、私。
あ、そうなんだ。
人に。
そうだから。
だから、あ、ネガティブなんだって思って、まあね、確かに、うん、植えつけてる。
あ、
ネガティブなんだ私ってみたいな、
う
ん、
そういうことにしている。
そうそうそう、うん、それでなんか楽しようとしているというか、いや、なんか責任逃れしようとしてるというか。
あ、まあね、なんかね、深い話になってきた。
楽なんですよ、ネガティブ。
いや、面白いね。楽なんですよ。
楽なんですよ。
いや、でも結構今のは大事な論点かもしれないですね。新しいパターンだ。今までいなかったよ、このパターン。
本当ですか。
ネガティブコーティングポジティブ。逆はいたけど、みんな逆だった。
あ、
そうか、うん、サリアさんにしても、
あ、そうですね、
うん、ポジティブ風ネガティブだったから、
うん、
まあ、ネガティブっていうか、なんか自分自身に足りないと思って叱咤激励してるみたいな感じで、それはちょっとね、変えるパターンとは違うから、
うん、ちょっと今後が楽しみですね
これポジティブですね。
ポジティブ、ポジティブ、やった。
確かにネガティブだったらここ否定するよ、うん、
あ、
楽しみですねって言えない。
確かに確かに、うん、
そこは良かったね。
省エネしてるだけだよね。
それは、それは結構、はい。
少年の自覚はある
あります。
あ、そうなんだ。
あります。
それはポジティブなんじゃないかな、目は。
エネルギーが多い。それはポジティブって言うんですね。
少年できないから、ネガティブだった
ら。うん、へぇー。そうなんだ。学びました。
意外と自己認識を変えている。はい、それで、じゃどんどん行きましょうか。
はい、はい、
はい。次は、セリフ覚えの、これ、ぐちゃぐちゃ言ってたね。セリフ覚え、いろいろ言ったけど、最近はなんか早くなってきた。
まあ、でもこれこそ、うん、その、まあ、なんかセリフ覚え遅いからって言いまくって周りにそう言いまくって、まあまあ、なんか私全然できないよみたいなの方が楽なんですよ、
うんうんうん、
なんか期待をやっぱりされたくないから、
あ、それがちょっとネガティブに聞こえるがってことか。
そう、そうですね。
なんか相性がテスト勉強してないからと言いつつも勉強できちゃうみたいな。
あ、いや、まあそれは本当にできないですけど
それはできないんだ。これは川瀬さんはどうですか、セリフ覚え早い。
私自身ですか。ああ、早いと思いますよ。
あ、そうだよね、はい、これは私は思います。
あ、そうなんですか
それはそう、まあ、全体みんながめちゃくちゃ早い人って世の中にいるから、それと比べるとってのはあるけど、中央値と比べればね、うん、まあまあっていう感じかな、うん、でも、まあ、高山会としては今後はセリフ覚えに関してはどうしたいの。めっちゃいいでしょ。
いや、まあ今は頑張って覚えるみたいな感じで、もうとにかくそのセリフを覚えて早くそのもっと次の段階行きたいって思ってるので、ね、それはもう早くしないとっていう意識がやっぱあるので、なんかそのセリフ覚え早いっていうか、うん、覚えるのに頑張ってるっていう感じで。あんまり恥ずかしいんですけど、こういうのを言うの。
いや、
頑張ってるっていう感じですかね。
そこに努力のベクトルが向いてるんだね、じゃあ。
まあ、もう苦手なことなんで。
あ、苦手なの。
苦手です。覚えるのは本当に苦手で、よく怒られてたんで。
ああ、早く覚えなさいみたいな。そうだね。そうなんだ。でも川瀬さんはそれはなんか意識して努力してたりとかしてました、セリフ覚え。
慣れてない頃は意識して覚えてましたけど、こう相手とのやりとりって思うと、
うん、
こうなんでそのセリフがあるのかっていうのが分かるようになったりとか、うん、あとは、要領 良さで結構カバーしていますね、私。無理に、ここまでに覚えてくるっていうよりは、あまり良くないやり方ではあると思うんですが、これを水谷さんの前で暴露していいのかわからないけど、稽古中に覚えてます。
ああ、でもいらっしゃいますよ、そういう
稽古しながら行ってて、相手との、こう、やり取りで覚えていってるので、あんまり自分で一人で覚えるっていうのは得意じゃないかもしれない。
真逆ですね。じゃあ私あ絶対一人じゃないと覚えられないです。
ああそう、あそう、うわ、でもこれはね結構ちょっと専門的な話若干入ってきますけど、あれだと思いますよ。この家で一人で覚えるという行為自体が、要はちょっと内側に向く作業じゃない
ですか。ああ、そうですね。
で、なのに、実際にやり取りするときは人とつながる作業になっているから、ちょっと齟齬が起きちゃうんで、そういうのがあるんで、役者さんでもやっぱ覚えない人とかいるじゃん。
あ、
映像なんかもっとじゃん。言いまで言えないとか、なんか。台本もなんかその直前までゲームやってるとかさ、あれもやっぱわざとそうしてるっていうか、なんかセリフに対してそういう一人で向き合うものっていう認識を脳に与えちゃうと、歌い上げた時につながらない芝居になっちゃうみたいなことがあるんで、あえて今要領よくって言ったけど、サボってるように聞こえるかもしれないけど、実はそうじゃなくて、その感覚を維持したいからみたいな人は、
そうですね、そうそうそう、確かに、
本番前とかし、台本ずっとにやめっこして、セリフ飛ばないようにみたいな、そんなことばっか考えてます。
そう、これはちょっと今回殻破ってもいいかもね。あえて、
ちょっと怖い。
怖い、圧倒的に怖いと思う。
怖い。
これは何人かいらっしゃいますよ。やっぱ一見なんかセリフをじっと台本で読んで、台本楽屋で読んでたりとか、家で勉強したりとかしてると真面目な感じがするんだがみたいな、実は逆効果とまでは言わんが、みたいなことがね、
覚えるかもしれないから。確かにその家で、覚えてきて、でもそこでプランを立てるわけじゃないですか、ここはこういう風に言おうみたいな、で決めてくると稽古場で全然違う、自分が積み立ててきたものが違うものなんだって、こう演出家の方から言われて、それを作り直すのに力を使うので、
うわ、
セリフが全然出てこないんですよ。
めっちゃ私
そうです
ね、作り込みすぎちゃうんですよね。
普段は逆に私作ってこないんです。ごめんなさい、こんなこと
言
われ
た。1.5回読むけど、まあ、でもしまくってる話だと思う。プランと呼ぶことで何を指してるかにもよるけどね、それは全く何も考えてるわけじゃない。
あ、そうですね、
どこは考えておくってどこを考えちゃいけないかみたいなことはあるかもしれないですね。いや、いかんいかん、ハイパーポジティブシンキングとか言ってるのにな、結構
いや、もう勉強ですね。授業
授業じゃないのよ。次、変わります。はい、じゃあインドア、アウトドアで、インドア、
普通に家にいた方が楽ですよね。
やっぱ省エネだな。
外に寝たい人もいるでしょ、
いやもう寝たいなって。
疲れてんの？
いや、まあできることであれば家にいて寝たいなっていう。
睡眠時間も長めに欲しいみたいなタイプ。
まあ、なんかいつでもどこでも寝れるんですよ、私。
あ、そうなんだ。
だから。
伸びたくみたいなこと？
あーですね。
うん、
もう、いくら、前日に寝ても、
あ、そうなんだ。
次の日、その、なんか、その、また寝れるよっていう時間があったら、もう寝ます。
なるほど。そうだろうね。まあ、体質の問題もあるのか。
な
あ、でも、寝たいということで、アウトドアは別に行ってもいいっていう気がするんだが。
まあ、汗もかきたくないなって。
汗をかきたくない。
そうですね。なんか歩いたら汗かくじゃないですか。
当たり前体操言って
る。それはなんか大事なことにエネルギーを使いたいみたいなこと？
いやー、どちらかというとその動きたくないというか省エネでいたいから、動きたくない。
省エネそのものに価値を見出している
のか。そうですね、
なるべくなら動かないでいたい。
はい。
私は会員になりたいみたいな、
はい、
はい、になりたいの。これはちょっと今までの中であんまりなかったタイプ。
嘘。そう
なんだ。今までの省エネ感はない気がする。なんやかんやみんないろいろやりたいってやりたいが多いんじゃねえかな。まあ、坂東くんの回って、坂東くんもなんか休日結構直感で動いてるから、なんか直感降りない日は家の中でぼーっとしちゃったりとか。
面白い。
本パーパーめくるんだけど、インスピレーション待ちで、なんか響いたら行くけど、行かなったらいいみたいな。カイコモリでも行った。カイコモリ休みの日とかに、たまたま SNS とかで見かけて、なんか上野の国立博物館のイベントあるってなって、ピンと来たから動いて上野に行ったりとかするけど、でも、それ言われたから手を振ってます。
ないないない。
で、そう、それとは違うじゃん。
そうですね。計画的にちゃんと、動きたいというか、
うん、
スケジュールをちゃんと立てたいんですよ、
う
ん、分かる。
そうかそうか、うん、
分かる。
なるほど、うん、その計画を立てるのもなるべくロスしたくないから、
あ、そうです、
それを立てるのね、
はい、
あー、なるほどなるほど。
動く日は動く感じでまとめちゃうんですよ、予定。
めっちゃ分かる。
だから疲れるのか。
めっちゃ分かるとおっしゃってました、
なんかもうさっきから話聞いてて、うん、共感の嵐、
あ、そうな
の、同じものを感じる、
同じ種族、
はい、私も予定がある日はできるだけその日にまとめて、もうあの出かけるなら効率的に動いて、うん、で、なんなら早く帰って家にいるとか、うん、キュッとまとめたいんですよ、
はい、
で、家にいる日は家にいる、
はい、
絶対出ない、うん、みたいな、わかる、
はい、
はい、
効率重視だよね、
はい、もうそうなんですよ、効率、
そうなん
だ、効率めっちゃ、うん、
大好き、うん、
大好き極力も効率よく、効率よく動いてますね、
うわー、これはそうだね、全然違うね。さらに言ったら多分私は多分さらに違う気がしてきたわ。どっちかというと今のその坂東くんとか金子くんの話を聞いて、いや、さすがにそんな直感では動いてねえなって思ったけど、今の二人の話を聞いて、いや、なんか休みの日にはまとめて仕事日は仕事でって言ったけど、多分私はもうちょっと仕事中毒で、家にいる日も仕事にするみたいな。
は
ー、何もかも仕事に合わせて設計してるみたいな感じになってるから、うん、だから休まないみたいな感じ、休みを、うん、フルで動くために休みを入れてるみたいな感じになってるから、うん、ありとあらゆるものが仕事のために設計されてるみたいな感じは
すごい
思ったな。
それは人生経験なんですかね。
いや、性格だよ、
うん、
性格、性格、うん、別にそうなることがいいってわけじゃないし、うん、だから、だから、うん、無理しないとプライベートの予定いらないっていうか、
うーん、
頑張らないとそのだ家族出かける時間とか、うん、意識、相当意識して入れないとなんか すっぽかしはしないけど、仕事入れちゃうからかなりロックしてるみたいな。
仕事を入れちゃう、
まあ、家でできちゃってもないけどね、台本とか書きちゃったら本でできちゃうから一人で完結しちゃうんでやっちゃうみたいなところもあるんだけど、でももし自分が役者をやってたとしても、うん、なんかインプットする時間とかに切り替えちゃったりとかしてる可能性大だから、
まあ、でもなんか私ちょっとそれかっこいいなって思っちゃうんですけど、なんかやっぱなんか些細なことでも職業につなげて、もうなんかそのなんだろう、目標のためにすでに頭が動いてるみたいな、
うん、いやー、これね、なんですよ、あのこの話題伸びてるのはまあいいや、ね、大事な話だから言ってる。いや、これね、あれなんですよ、結構真面目な話で、うん、その生き方は実は称賛されるものじゃないみたいなこと言ってる人で、そう、この、いや、別にいいんだけど、だからアーノンド・ベネットっていう20世紀の作家いるんですけど、うん、今みたいなそういうなんか目標を設定してそれに対して最善の道を脇を変えず進むみたいな人っていうのは尊敬され、称賛されたかもしれないんだけど、その人たちっていうのは実はなんか例えば50代ぐらいになって例えば目標達成しましたとか世界一になりましたとか政治家と達成しましたとか、
はいはいはい、
なった後、目標達成した後結構悲惨になっちゃうみたいな、っていうのはなんか要はなんていうかな、こうそれで達成したんだけど、さあこれでゆとりができたぞってなった時にやることなくなっちゃって、
あ、
今まで通りその猛烈に動くんだけど、
はいはいはい、
もう譲ってんのに猛烈に動いちゃうから迷惑が来ちゃったりとかしてしまって、そう、みんな、そういう人がいてもいいんだけど、みんながみんなそれを目指すっていうのは一見いいことのように聞こえるんだけど、 もしいやそんなガツガツした人ばっかりいたら殺伐とした世の中になっちゃうから、そうだ、これが例えばその別に悪いけどないんだけど、坂東くんと金子くんみたいなタイプをなんかこいつはダラダラしててよくないとか言っちゃうと全然ゆとりがない世界になっちゃうから、本当はなんかそういう人もいていいし、一生懸命がある人もいていいしって、たくさんバリエーションがあるっていうのは健全な社会で、どっちかが悪いとか言い出すとろくなことにならないみたいな。
それはそうですよね。
そう、だから私みたいな生き方がいいわけじゃ全然ないっていうか、むしろ一つの方向にまとめようとするのが危険っていう。
へえ。
でも変化はね、やっぱなかなかしないよ、そういう人に。それぞれの種族として一番なんかできるけど、やっぱりね、ワニはワニ、鳥は鳥みたいな感じで、いくら憧れてもワニにはならないみたいな感じだから、逆もしかりだけどね。例えば私がやっぱりゆとりのある生活したいって言って、ゆとりのある生活を求めたら、多分病気になっちゃう気がする。
そうですね。
すごいそうですねって言ったね。何そうですねなのよ、それ。
いやー、先生が動いてないのを見ると逆に心配になるというか、体調大丈夫ですかというか。
あ、そうそうだね。逆にね。
動いてた方が健康そう。
あ、そうそうそうそう。うん、だと思う、だと思う。休んでいいんだよって言われるけど、休んでれば疲れるんだよなみたいな。
うわ、逆にそっちに神経使うんですよ。休むことに神経使うんですよね。
うん、
いるよね。います。
いるよね。知り合いと伸びちゃった。あ、結構いい時間来てる。やばいやばいやばい。これはみんなに聞いてやつ聞こう。はい、あれでは末っ子は長男。これみんな聞いたからね。うん、末っ子。
もう私今末っ子で、うん、何も後悔してないです。
かっこよ。言い切ったな。何にも後悔してない。何がいいの末っ子は。
まあでもその、私の家族の場合は、うん、その、上に、うん、4人兄弟がいて、うん、で、まあ一応その、上はみんな離れてるので、
うん、
そのまあ、だから大人なわけですよ。
お
だから、なんか今まで喧嘩とか全然してこなく
て、
そうだから、はい。だからその中での、兄弟の中での末っ子の、うん、その、なんだろう、一般的な悩み、
うん、
なんか末っ子だから、いいよねみたいな上から言われること、うん、っていうのも多分その上が離れてるので多分なかったと思うんですよ、多分だからこれ私の家族の場合なんですけど、
まあ
ね、だからあんまり私がその末っ子として嫌だなって思った時がないんですよね。
なるほど、末っ子デメリットはあんま感じずに、うん、メリットだけは享受している。
いやもう本当ありがたいんですよ、愛されて育ったので守られて。
そういうことか。
そう、まあ、多少は確かにいいなとは今言われますけど、でもまあなんかそんななんか深いなんか妬みっていうよりかは、
ね、
うん、まあそういうのあったよねみたいな。
確かに二つ三つだとね、マジ嫉妬とかマジ人みたいな、
うん、
いやそうそうそうなんだけど、平なんだ、
平です、
平なんだ、平なんだ、あんまりそこは感じない。
うん、
だってね、この座組ね、末っ子か長男しか見たことなかったから、
そうか、確かに
間にないんだよね。間にないの、
うん、
お母さんも
末っ子です。
しか
も上が12個離れてるので、
ああすごい、
私も同じようなもんですね。
あ、確かに、境遇としてはね、
うん、
感じで極端だね、確かに、
うん、
間にない、
うん、
めっちゃしっかり仕事してるメンバーか、もう任せた
いや確かに分かりやすい、
うん、
あ、でも確かに言われてるのは分かりやすく分かれてる、
うんうん、ね、
まあ滝川優奈はそんな末っ子感ないけど、
うん、
でもお姉ちゃん、
あ、姉ちゃん、あ、そっか、逆か、あ、じゃあもうぴったりだ、ぴったり長男派、長女派と末っ子派で分かれてる作品かもしれないですね、
うん、
これはちょっと面白いな、この面白さ、いや、ごめんなさい、伝わりづらいかもしれない申し訳ないが、でもすごく分かりやすくなってるな、
うん、末っ子の身動かないですもんね。
うわ、
何か準備するときにさ、動かなくない、
本当に
もうそうかもしれない、
ごめん、
確かに、なんか、作り出したりとか、
いやもう、
片付けしてるの長男長女だわ。
いやごめんなさい。でもやります、やります。
いやいや、いいんだけど、うわ、言われてみれば、パキッと分かれてるね、
うん。やってるように見せかけてるんです。楽な仕事を。
いや、そうなんですよね、本当に。うん、本当に
そう。やっぱり、世渡りが上手なんだろうね、末っ子の皆さんは、うん。頼れるんだと思う、やっぱり。
うん。
これは。うん、 あのアベサリアもそうだったけどさ、あの時のアベサリア会でさ、気づいたらなんか私と金子くんばっかり喋ってるっていうか、
へ
え、フォローっていうか話の起点はアベサリアにあるけど、はい、それってこういうことかもしれないよねとか、具体例で例えたりとかしだすのはこっちで、やばいやばいやばいみたいになってたんだけど、だってあの私編集してる時に思ったの、あの波形波があるじゃん、音の波がさ、サリアし少ないな、谷戸くんと私の波ばっかり立ってて、
あ
うわやばいメインゲストなのみたいな感じだから、気づくと口数が少ない。
いや確かに
確かに確かに、確かに、
え、もう今すでにそうじゃないですか、なんか
思ったよ、俺も思った、今言ってて思って、今回もやばいと思ったよ俺も、ちょっと
なるほどなるほどって聞いて、
そういえば MC してるのも、うん、まあ、戸沢と水谷さんどっちも湘南長者ですよね、
そうだ、うん、だしそのこれも戸沢会に関しては一番最後の方はさ、金子くんちょっと MC したもん一番最後なんかまとめ出しちゃってさ、
う
わ、じゃあ坂東くんどうですか感想
みたいな、長男だろうな、
確かにそうだよ、今日話してる際、
はい、
途中で一度もなんかどう思いますとかいうパス一度もなかったような、
しないです
しないですじゃないよ、なんで言い切ったんだ、
だって回してくれるから、
いやーそうなんですよねいやこの回やってる概念、そのある種男子会が長男会だったから、うん、それぐらい取ってもらいいよ、
あすごい、そんなの誰かが回しますけど、
そうだそうだろうけどね、
うん、
編集するんだろうね、
うん、
MC 役に、
あの働きありみたいなもんですよ、
あ、うん、あそっか、
はい、働きありの法則と同じです、
確かにね、言うよね、何割かはね、サボり出すっていうか、
でその、うん、あの働いてる人たちを抜いたら、あのサボってる人たちが何割か働き
出す、あそうなんだよね、そうなんだよね、結局そうなるっていう、うん、サボってる人たち集めても働く人にするみたいなことだから、そういうことか、あなんかぐるっとまた話つながってきたね、省エネモードの話とか、
まあ、あ確かに
末っ子気質が実は根っこにあるのか
みたいな、うん、そういうことか、
そういうことなのか、
そういうことか、
いやいや、何で納得したんだって、あの、まあ、一回こんぐらいしとくか、ちょっと時間も意外と来てるからね、はい、ということで、まあ、ちょっと残った人もありましたけれども、はい、一旦ここまでで一問一答を終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
いかがでしたかここまで、
やっぱ話してると、
うん、
なんか妹なんだなって。
ああ、そうだね。
うん。
だと思います
よ。なんか、うん、その、大人っぽいとか、しっかりしてるねって私はすごい言われがちなので、うんうん、いや、そんなことないんだけどなって思いながら、うんうん、まあ、真面目って言われるし、ちょっと頭固いのかなというか、なんか、
うん、
なんだろう。なんかちょっと、頑張りすぎちゃうみたいな、あるのかなって
。リアクションしてたね、今、
川瀬氏、うん、思うんですけど、うん、でもやっぱ、心の奥底ではちょっと人に甘えたいじゃないですけど、
そうね、
なんかちょっと、うん、なんだろう、頼りたいなっていう思いがあるので、なんかもっとその素の部分を自分でその見つけていきたいなっていう、それでプラスに変えていきたいなって思いました。
うん、いいじゃん、いいじゃん。すごくいいと思う。お母さん何か言おうと
してその真面目とかしっかりしてるみたいなとこも含めて末っ子なんですよ、
うん、
上の人たちを見て末っ子って学んでるので、こういうことをしたら怒られるとか、
うん、
こうすれば生きやすいっていうのを、
うん、
こう刷り込みみたい、もう言葉を学ぶように知ってるので、うん、
はいはい、
そういう風に生きてきた結果、
うん、
真面目だったりとかになるんですけど、しっかりしてる人になるけど、意外と長男とか最初に言った長子の人の方が好き勝手して変なことしてるんですよ。
そうかもね、それはそうかもしれないが、うん、確かに坂東くん会でもその話してたな、その坂東くんはやっぱりそういうなんかたまにそのなんかレールに沿った生き方みたいなことをやろうとすると、あんまりやつと爆発したみたいな話してたけど、うん、そっか、それは
レール万歳じゃない、
うん、本当に日本あってこその私だなってちょっと思っちゃう、
はいはいはいはい、なんだろうね、やっぱ全然それは考え方が違う、
うん、
生き物だよね、
うん、面白い、
そっか、意外とこの兄弟の順番関係がちょっと深く関わっているっていう話になってきたのかな、いやちょっとこれはあと残っているのは、あでも竹山優奈だけ か、外組はね、
お姉ちゃん、
うん、あと劇団員の2人も残っているけど、
うん、
その回はその回でやるとして、いや意外とそのパーソナリティ作るのに深く関わってたっていうことなのかな。
そうですね、マミにこうどうなんかなんだろう、うん、自分のその妹気質でプラスになる面をこう、うん、なんかマミに影響させるというか、
あ、まあね、
ちょっとなんか面白いなって、
おお、面白い、素敵な意味が出ました、素敵な意味が、
どうしようかなって今思いました。
なんかいや、でも台本がかかってくるな、なんかそう思うと自分が書いてるキャラクターはあんまり妹気質ないんかとか思ってしまって、
あ
なんかないんだろうけど、うん、ちょっと考えよう考えようっていうか、ちょっと考えよう、要素はねある気がする
から、うん、いや確かに、
面白いということで、なんか意外と深く考えてしまった回、
いや広い大話は一生できますね、
一生できる、
いやもう多分みんな、
あ、まあ確かに人類、うん、みんな共通っていうか、
一応兄弟いたりとか、うん、一人っ子とか、うん、だから、うん、
そうね、ここはつながりはあるからね、
いろんな考えがあって面白いですね、
うん、でも人間関係のやっぱ起点になってるよね、
うん、確かに、
いや面白かったな、はい、というわけで、まあ、ちょっとこれまたこれあれだな、やっぱりスレッコ会はやろう、それは面白そう、
決まりましたね、
あ、できるよね、安倍サリアいれば3人でやる
って、
ね、
うん、そっかそっかそっか、3人
3
人か、
3人でやるっていう、まあ、2人会でも最近3人会続いてるから、ちょっと2人会で
感
じしてもいい
ん
だけど、
うんうんうん、
ちょっとまだまだなんか掘り下げられるところがいっぱいあった気がするから、ちょっとまた今度聞いてみましょう、
はい
というわけで、はい、じゃあ以上とさせていただきます。はい、お相手は水谷敦人と
川瀬優香と高山楓でした。ありがとうございました。
超積極的放送局、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージはお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。